ではお伝えしてまいりましょう。はじめに確定申告をお忘れなくをお届けします。所得税の申告納税は2月16日火曜日から3月15日月曜日、サラリーマンの方などの所得税還付申告はすでに受け付けています。確定申告書の作成・提出会場が変わります。所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成と提出の会場を新宿アイランド内に開設します。この期間中は新宿税務署・四ツ谷税務署内に申告書作成会場は設置しませんので、どうぞご了承ください。開設日時は土曜日・日曜日・祝日を除く2月1日月曜日から3月15日月曜日まで、午前9時15分から午後5時までです。会場は西新宿 6-5-1 新宿アイランド地下1階アクアプラザ。なお、パソコンによる確定申告センターも併設します。お住まいの住所にかかわらず確定申告書を作成できます。ただし、譲渡所得・贈与税を除きます。ぜひご利用ください。確定申告書は郵送でも提出できます。管轄の税務署へお送りください。新宿アイランド内の会場へは郵送できません。申告書の控えが必要な方は、提出用・控え用ともボールペン書きの上、切手を貼った返信用封筒を同封してください。日曜日、2月21日と28日に東京国税局で確定申告書を受け付けます。申告書の作成・提出ができます。2月21日日曜日と28日日曜日、時間は午前9時から午後5時までです。会場は千代田区大手町 1-3-3 大手町合同庁舎3号館東京国税局。なお、当日は新宿税務署・四ツ谷税務署と新宿アイランド内の会場では業務を行っていませんので、ご注意ください。さて、インターネットで確定申告書の作成・申告・納税ができます。国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで作成した申告書は印刷して郵送で税務署に提出できます。ホームページアドレスは http://www.nta.go.jp/ です。また、電子証明書付きの住民基本台帳カードを使用して電子申告することもできます。 e-tax です。 e-tax で確定申告・納税、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告ができます。還付申告の場合は、還付金受領までの期間がおよそ3週間に短縮されるなどのメリットがあります。また、 ATM やインターネットバンキングなどを利用して納税もできます。詳しくは e-tax ホームページをご覧ください。アドレス http://www.e-tax.nta.go.jp/ です。贈与税の申告と納税です。平成21年中に個人から不動産・借地権を含みます、すると現金・株式などの財産の贈与を受けた方で、贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える方や、相続時精算課税を選択した方は贈与税の申告が必要です。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成することもできます。詳しくは税務署にお問い合わせください。税理士による無料申告相談を行います。四ツ谷税務署管内の方、日程と会場です。お伝えする3つのセンター共通で、2月1日月曜日、2日火曜日、15日月曜日、16日火曜日、22日月曜日、3月1日月曜日、2日火曜日。会場は榎木町地域センター、早稲田町85、牛込タンス地域センター、タンス町15、若松地域センター、若松町12-6です。また、新宿税務署管内の方、こちらの日程と会場です。2月8日月曜日から10日水曜日、会場は新宿消費生活センター分館高田馬場4-10-2、 2月9日火曜日、10日水曜日、12日金曜日、落合第一地域センター下落合 4-6-7、 2月15日月曜日から17日水曜日、落合第二地域センター中落合 4-17-13、 2月22日月曜日から24日水曜日、大久保地域センター大久保 2-12-7、 2月22日月曜日から26日金曜日、区役所第一分庁舎1階ロビー、歌舞伎町 1-5-1 と以上です。なお時間はいずれも午前9時半から正午までと午後1時から4時まで。お車での来場はご遠慮ください。昨年確定申告をした方は、昨年提出した確定申告書の控えをお持ちください。また譲渡所得のある方、税理士に依頼している方はご遠慮ください。詳しいことのお問い合わせ先、所得税、贈与税、消費税などは、四ツ谷税務署、三栄町24、電話 3359-4451 番、また新宿税務署、北新宿 1-19-3、電話 3362-7151 番へ。個人事業税は、新宿都税事務所、西新宿 7-5-8、電話3369-7151 番へ。住民税は、本庁舎6階、区税務課課税第一係第二係、電話 5273-4107 番と4108番、こちらの方へどうぞ。さて、住民税の申告書をお送りします。平成21年中に住民税、特別区民税、都民税の申告をした方などには、2月5日金曜日に22年度の申告書をお送りします。申告が必要な方は受付期間内に申告してください。申告書は郵送でも提出できます。収入が一定額以下の方も、申告内容は国民健康保険料、介護保険料など算定の資料になります。申告書の提出にご協力ください。受付日時は2月8日月曜日から3月15日月曜日、午前8時半から午後5時まで。ただし土曜日、日曜日、祝日を除きます。火曜日は午後7時までです。なお、初日や最終日の申告窓口は大変混雑します。郵送申告もご利用ください。土曜日に区役所で住民税の申告を受け付けます。受付日時2月27日土曜日、午前8時半から午後5時。22年度の申告のみ受け付けます。当日は区役所本庁舎夜間通用口、建物裏側地下1階をご利用ください。受付窓口お問い合わせ先です。本庁舎6階、区税務課課税第一係第二係、電話 5273-4107 番と4108番です。次に、22年度住民税の主な変更点です。新たな住宅ローン控除。平成21年から25年に住宅に入居し、所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方は、翌年度の住民税所得割から控除されます。申告方法ですが、給与所得者と確定申告した方は手続きは原則として必要ありません。ただし、住宅ローン控除を受ける最初の年は給与所得者の方も確定申告が必要です。21年中に入居した方で住宅ローン控除を受ける場合は、特定増改築など住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、税務署に申告してください。控除額は次にお伝えする1、2の小さい方の額を控除します。1、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額。2、所得税の課税総所得金額などの額の 5%。控除限度額97,500円です。なお、平成11年から18年に住宅に入居した方で、税限以上による調整措置を受ける場合、住宅ローン控除申告書住民税用の提出が必要でしたが、給与支払い報告書、給与所得の源泉徴収票の記載事項が変更されたため、住宅ローン控除申告書の提出は 原則として必要ありません。平成19年20年に住宅に入居した方は、所得税額の減少に伴う特例が設けられています。住民税の住宅ローン控除の適用はありません。続いて、上場株式などの配当所得にかかる申告分離課税。平成21年1月1日以降に支払いを受けた上場株式などの配当所得を申告する場合、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択できるようになりました。申告分離課税を選択した場合、上場株式などの譲渡損失との損益通算ができます。配当控除の適用はありません。なお、上場株式などの配当所得は申告不要の特例に該当する場合、申告しないことも可能です。なお、申告した場合、扶養控除など判定の際の対象所得になりますので、どうぞご注意ください。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先、本庁舎6階区税務課課税第1係第2係、電話 5273-4107 番、4108番へどうぞ。以上、確定申告をお忘れなくをお届けしました。次は、所得税・住民税の申告の時にをお届けします。次のことをご確認ください。平成21年中にお支払いいただいた社会保険料額の確認について、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料はお支払いいただいた全額が住民税や所得税の社会保険料控除の対象となります。お支払いいただいた額は次の方法でご確認いただけます。なお、平成21年中にお支払い方法が変わった方は、それぞれの支払い額の合計金額になります。年金からの引き落とし・天引きで支払った方、日本年金機構などから1月中にお送りした公的年金等の源泉徴収票に、21年中にお支払いいただいた社会保険料の金額が記載されています。この金額は21年中に年金から引き落とされた国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を合計した金額です。また、納付書で支払った方、納付書・領収証書で確認してください。口座振替で支払った方、こちらは預貯金通帳や区から12月または1月にお送りした預金口座振替払い込み済み通知書でご確認ください。詳しいことの問い合わせ先は、国民健康保険料は本庁舎4階医療保険年金課国庫収納係、電話 5273-4158 番まで。後期高齢者医療保険料は本庁舎4階高齢者医療担当課高齢者医療係へ、電話 5273-4562 番。そして、介護保険料は本庁舎2階介護保険課資格係、電話 5273-4273 番へ、それぞれどうぞ。さて、国民年金保険料控除の申告には社会保険料控除証明書が必要です。国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。控除の申請には、お支払いいただいた保険料額を証明する書類の添付が必要です。21年1月から9月にお支払いいただいた国民年金保険料額を証明した社会保険料・国民年金保険料控除証明書は、11月上旬に社会保険庁、22年1月から日本年金機構に名称変更しました。こちらからお送りしました。確定申告の際には、この証明書と10月1日以降にお支払いいただいた保険料の領収証書を添付してください。また、21年10月1日から12月31日の間に、21年中に初めて国民年金保険料をお支払いいただいた方には、2月上旬に控除証明書をお送りします。詳しいことのお問い合わせ先、日本年金機構控除証明書専用ダイヤル、番号 0570-070-117 番へ。 IP 電話などからは電話 03-6700-1130 番へどうぞ。次に、高齢者の方のおむつ代を 医療費控除で確定申告するときは、介護保険で要介護と認定されている方のおむつ代を医療費控除の対象として確定申告する場合、最初に申告する年はおむつ代の領収書に添付する医師発行のおむつ使用証明書が必要です。2年目からは区が発行する主治医意見書の内容確認書で代用できます。次の要件をすべて満たす方に確認書を発行します。詳しくはお問い合わせください。1. おむつ代を医療費控除の対象とする確定申告が2年目以降平成20年分確定申告でおむつ代を医療費控除として申告した方。 2. 21年中に購入したおむつ代を医療費控除で確定申告する。 3. 20年または21年中に介護保険の要介護認定を受けている。 4. 20年または21年中に記載された主治医意見書で寝たきり状態で尿失禁をする可能性があることが確認できると以上です。発行窓口及びお問い合わせ先は本庁舎2階介護保険課認定第一係、電話 5273-3643 番、こちらまでどうぞ。さて、寝たきりの高齢者の方などへ障害者控除が適用されます。65歳以上で6ヶ月以上寝たきりの方や認知症で日常生活に支障のある方は、障害者手帳の交付を受けた方と同様の資格があるものとして認定が受けられます。ただし認定には基準があります。納税者本人または被扶養者の方が認定を受けると、所得税、住民税、特別区民税、都民税の障害者控除が適用されます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先本庁舎2階高齢者サービス課高齢者相談係、電話 5273-4593 番です。以上、所得税住民税の申告の時にをお届けしました。続きまして、仮称自治基本条例の制定に向けてをお伝えします。区民の皆さん、区議会、区行政が一体となって条例を検討しています。自治基本条例は新宿区の地域特性を踏まえ、区における自治の基本理念や基本原則を明らかにするものです。新宿区という単位で物事を考え決める場合に、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくかなどを定める自治の基本ルールです。昨年2月から区民・区議会・区・行政3者の代表で構成する仮称新宿区自治基本条例検討連絡会議、すなわち検討連絡会議を設置し、条例の検討を進めています。今回はこれまでの検討内容と中間報告会の開催についてお知らせします。検討連絡会議の構成です。区行政自治基本条例検討委員会18名、区民区民検討会議32名、区議会自治地方分権特別委員会12名。検討連絡会議は区民6名、学識経験者1名、議員6名、区職員6名で構成されます。次に、仮称自治基本条例制定の流れです。まず、条例に盛り込むべき事項の検討をします。次に、条例骨子案の作成、中間報告会の開催1月30日、また区民アンケート、区民討議会などの実施、パブリックコメント意見公募の実施、そして条例素案の取りまとめ、区議会に条例案を提出します。区議会の議決、そして自治基本条例の制定と以上です。検討連絡会議での検討内容です。検討連絡会議では、条例にどのような内容を盛り込むのか、区民・区議会・区がそれぞれの案を持ち寄り検討しています。これまで条例の基本的考え方、総則、区民の権利と責務の一部の事項について合意しました。今後も取り組み状況は随時広報新宿などでお知らせします。条例の基本的考え方、総則、条例の目的、用語の定義、基本理念、基本原則、こちら 合意に向け検討中。条例の位置づけ。この条例を他の条例に対して最高規範として位置づけることを盛り込む。次に、区民の権利と責務。区民の権利、区政に関する情報を知り共有する権利、公共サービスを受ける権利、区政に参加する権利の3つの権利を盛り込む。また、区民の責務。こちらは、互いの自由と人格を尊重し合い、良好な地域社会の創出に努めるとの趣旨を、区民の責務として盛り込む。なお、12月22日現在で合意した事項です。詳しいことの問い合わせは、本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番、または本庁舎5階区議会事務局議事係、電話 5273-4026 番へどうぞ。中間報告会を開催します。これまでの取り組みを紹介し、区民の皆さんと意見を交換します。日時は1月30日土曜日午後1時半から4時。内容は公園、自治基本条例制定の意義、また他自治体における自治基本条例の取り組み状況と新宿区の特徴。講師は検討連絡会議座長、地方自治総合研究所所長の辻山幸信氏。それとこれまでの検討経過と今後のスケジュールの報告ほかとなっています。当日直接大久保 3-1-2 新宿コズミックセンターへお越しください。先着150名です。お問い合わせ先は本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番です。以上、仮称自治基本条例の制定に向けてをお伝えしました。変わりまして、4月から通勤通学などで定期的に自転車原付 50cc 以下を利用する方へ、自転車等整理区画、自転車等駐輪場登録利用者を募集します。区では道路上の一部に歩行者の障害にならない区画を限定して、臨時的に自転車原動機付き自転車を駐輪できる自転車等整理区画や、路上区内各駅周辺などに自転車等駐輪場を設けています。4月からの利用を希望する方を募集します。現在利用している方も3月31日水曜日で利用承認期間が終了します。自動更新にはなりませんので、新たに申し込みが必要です。自転車等整理区画の利用、利用承認期間は4月1日木曜日から23年3月31日木曜日まで、年間利用のみ。車種は自転車及び原動機付き自転車、排気量 50cc 以下、一部の区画を除きます。利用時間、利用形態、利用料金などは次の通りです。いずれも24時間利用できます。自転車等整理区画、名称、利用申し込み先、利用形態です。新宿駅及び都庁前駅、落合南長崎駅、西新宿5丁目駅、西武新宿駅、新宿西口駅。こちらの利用申し込み先は、新宿駅西口自転車等駐輪場、西新宿 2-1、電話 3340-0448 番。また、高田馬場駅、早稲田駅、中井駅、下落合駅。こちらは、高田馬場駅第一自転車等駐輪場、高田馬場 4-10、電話 3361-6725 番。新宿三丁目駅、信濃町駅、新宿御苑前駅、四ツ谷駅。こちらは新宿駅東南口自転車等駐輪場、新宿 3-37、電話 3355-1397 番。飯田橋駅、若松川田駅、牛込神楽坂駅。こちらは神楽坂駅自転車等駐輪場、屋来町104、電話3267-0890番です。利用形態はお伝えした新宿駅から若松川田駅、こちらは自転車原付利用可能、原付は一部の区画を除きます。そして牛込神楽坂駅、こちらは自転車のみ利用形態となります。続いて明けぼの橋駅、市ヶ谷駅、 こちらは曙橋駅自転車等駐輪場、片町5、電話 3226-4866 番。大久保駅、新大久保駅自転車等駐輪場、百人町 2-3、5285-4607 番。こちらの利用形態、自転車原付利用可能、原付は一部の区画を除きます。また、自転車等整理区画の利用料金、自転車年額5000円、原動機付き自転車年額8000円です。さて、自転車等整理区画、自転車等駐輪場、登録者募集の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。